詩編の17編、1節から読みします。ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを。耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からではない私の祈りを。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは後をつけて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。主を立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。しかし私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるときあなたの見姿に満ち足りるでしょう。でこの詩編の17編もダビデの祈りです。私たち今その第一サムエルをずっと学んでいますから、なんとなくそのイメージがつきますね。ダビデがどういうようなその状況にあって、サウルに追われて、そしていつその命が取られるかわからないみたいな。そのような状況の中にあって、ダビデは祈ってるんですよ、神に。自分の力ではもうどうしようもないってところまで来てるわけだから。で、サウルはその、国中を挙げて、ダビデは600人しかいないんですもんね、手勢として。で普通に数の、戦いをしたら、一発でやられますよ。だから自分にはこの今の状況をどうすることもできないということを彼は認めて、そして、どうしたかっていうと、もう自暴自棄になったのではなくて、神を求めたんですよ。聞いてくださいって。私の訴えをって。神は正しい方ですから、その正しさをどうか私に示してくださいって。正しさを求めるのであれば、神は必ずその正しさを持って報いてくださるはずなんですよ。私たちの祈りを。身に留めてください、私の叫びをって。で、欺きの唇からではない私の祈りを聞いてくださいって。私たち祈るときに、なんか、自分をよく見せたいんですよ、神に。なんでかっていうと、その自分が神によく神の目から見て自分がいいものだと神は私の願いお願いを聞いてくださるっていうふうになんか知らないけど思っちゃうからです。だからその自分を打ち叩いてでもその神に気に入られるようにその口の言葉であったりまた態度であったりその心とか全然伴ってなくてもその神頼みをするときにはなんか知らないけどその神の前に正しくあろうとするわけじゃないですか。で、自分の訴えを、その神があなたが聞いてくださるために、私はこれまでの努力をしました。だからどうか私の、その、願いを、私の訴えを聞いてくださいとなるわけです。そのように私たち、その、この地上で生きてきたからね、生きているからね。でも、ダビデは何て言ってるかというと、欺きの唇からではない私の祈りをって。彼、祈るときに、その自分の中にあるものを全部出すんですよ、神に。私が祈るときに、例えばその夫婦とかでもうまくいかないときってあるんですよ。その瞬間が。私は牧師だからといって、なんか、その夫婦円満で、家庭が円満で、その一回も喧嘩したことないで、そんなことないですよ。そんなことあったら私はここにいないですよ。私多分神ですよ。私は不完全なので、また愛がないので、妻に対しても自分の子供に対しても。 その愛を失うことがあるんですよ、たくさん。自分がやりたいことがあって、それがうまくできない。これさえなければ。その時に愛を失うんですよ。で、その時に、その、ああ、これではいけないっていうその思いが働いて、ああ、神に助けを求めなきゃっていうところまで行くんですよ。それは素晴らしいですよ。で、その後、どう祈るかっていうと、どうぞ、私がこの人のことを愛せますようにどうか愛を与えてくださいとかって祈るんですよ。それは偽りなんですよ。私の心に偽ってるんですよ。私がその、この、ごたごたしているときに、人間関係とかうまくいかないときに、どういうふうに私が思ってるかというと、目の前の人を、この人を愛せるようになんて思ってないんですよ。私の心で思ってるのは、こいつムカつきますっていうことなんですよ。愛したくもないし、許したくもないですって。私がやりたいことやりたいんですっていうのが私の本心ですよ。で、神に祈るときに、というか神は全部知っておられるので、私のこのイライラしていることも全部知ってるんですよ。誰に対してどのくらい、どのようにイライラしてるかっていうのも知ってるんですよ、その神の前に来て、主よどうぞ私が愛せるように助けてください。おい、嘘つけっていう、そんな話なんですよ。本当はね。でもなんでか知らないけど、それをガードして、なんか自分がこの汚いことを、自分のその心の本当のところを、その、言うのは、はばかるみたいな。で、それは、私の口から出る偽りですよ。だからどう祈るかっていうと、偽りなく。私は本当は愛したくないんですって。今この瞬間に許したいって思ってないんですって。なんかイライラするんですって。でもそこから先ですよ。神は、その目の前の人をまた互いに愛し合うように私たちに命じました。だから目の前の人を愛するのは、この人をその愛しやすいから愛するでもなく、その許しやすいからこの人を許すんじゃないんですよ。神がそういうふうに愛しなさいって、許しなさい、そう言うから、それに取り組むんですよね、私たち。そうじゃないと、私たちの夫婦の関係もうまくいかないんですよ。相手がなんか折れたら、良くしてあげようとなったら、誰も、どっちも折れないから。でしょ？どっちかが折れるんですよ。それでなんかなかったようなことになってしまって、それでこの悶々としたのがちょっとずつ収まってきて、一週間も経ったら、まあ、口を聞くようになるんですよ。でも聖書には、その、一日が終わるまで、その日が沈むまで、その、行き通ったままでいてはならないって。で、それに取り組むには、私たちの思いを神に向けないといけないんですよ。あなたがこれをしてねっていうふうに言われたので、私はやりたいですって。でも私の心はやりたくないですって。だからどうか助けてくださいというのが祈りですよ。私たちのその唇に偽りのない祈りですよ。自分の心に正直になるんですよ。私たちのこの全てのこの悶々としたものも全部神は知っておきながらですよ。私を愛し、あなたを愛してるんですよ。私のこの葛藤や、愛したくないよって思いや、許したくないよという思いも神は知っておきながら、ご自分の御子を惜しまずに私たちに十字架にかけて与えるほどに、私たちのその罪を許し、すべての悪から清め、神が願っているその正しい道を歩んでほしいんですよ。それが私たちの神ですよ。だから、はばかる必要ないですよ、神の前に。困難なんですって。だからどうか私を助けてくださいって。それが私たちの祈りですよ。そして、二節にあるみたいに、私のための裁きが見前から出て、公正に御目が注がれますようにって。二人ともクリスチャンでね、夫婦で。私たちとは言いませんけど。でも、ある人が、こいつめとお互いそうやって思ってて、夫が妻に対してその妻のことを祈ってて、主よどうぞこの人が悪いことをこの人が分かりますようにっていうふうに祈ってたとして、そして妻が夫に対してこの人が悪いことはこの分かりますようにって、そうやってなんか祈りの中で責め合ってたら、何の解決にもなんないじゃないですか。で、私がやりたいように、私が願っているように、その、この物事が実現しますようになんて祈ってたら、その、ラチ開かないですよ。いつも思うんですよ。なんかその、スポーツ、私スポーツ好きなので、願掛けとかしに行くじゃないですか、みんな。私がこの試合で勝てますようにって。相手もそうやって同じように祈ってたらどうするんですか？どっちの神が強いとか。で、私、テニス好きなんですよ。で、例えばその、イエス・キリストのことを信じてない、そのテニスをしているプロの人とね、試合をやったとして、私がその試合の前に祈ったとして、その人が全くその関係ない、その、神に祈ったとして、私が試合やって確実に負けますよ、私の方が下手だから。そしたら、向こうの神の方が強いのかっていうと、そんなわけないじゃないですか。私たちがその、願うときに祈りの中で。 何を願うかというと、最終的に私の願いが実現するようにというのではなく、2節に書いてあるように、私のための裁きが御前から出て、公正に御目が注がれますようにって。で、神の裁きを求めるんですよ。この状況に対して、私はこう思いますって。でもあなたは何ておっしゃるんでしょうかって。あなたが願っていることが私になりますようにって。で、私たちその心にあるものを自分のその思い煩いとか願っていることを全部神に知っていただきなさいとも書いてありますよ。だから全部私はこう願ってます。このシチュエーションの中で、この状況の中でこう願ってますって。でも最後は、イエス・キリストのゲッセマネの祈りのように、どうかあなたの御心だけが、あなたの願いだけがなりますようにですよ。で、そこに平安を見つけるんですよ。自分が願った通りにならないことを、願った通りになるっていうところに平安を見つけようとしてたら、いつまで経っても平安が来ないんですよ。そうならないことってたくさんあるから。神が違うことを考えてたりしますから。神は私よりも私のことを知っていて、私よりもはるかに高いところから、それ永遠の視点を持って、私に良くしてあげようというふうに願ってるわけだから。必ずしも私の願いと一致しない時ってあるんですよ。神がより良いものを与えようとしておられるのに、そこで嘆くんですよ。自分の願いが、その、実現しないからといって。それはあまりにももったいないんですよ。私たちのその願いというのは、最終的にはその神がこの状況に、その、関わってくださいますように。ここに解決を与えてくださいますように。そこですよ。で、ずっと3節からずっと読んでみると、その、ダビデはめっちゃ正しい、自分の正しさを訴えてるんですよ。私は正しいって。その私のその正しさに報いて、あなたがその正しさを私に与えてくださいって、私を助けてくださいって。でも私が正しいから良くしてくださいというふうに彼は最終的に祈ってるんではなくて、7節、あなたの苦しい恵みをお示しくださいって。ダビデは結局恵みを求めてるんですよ。恵みというものの定義は、良くしていただく、良くしてもらう、良いものをもらう資格のないものに、神から良いものが与えられるというのが恵みの定義です。何か頑張って何かを得たのであれば、それは報い、報酬であって、それは恵みじゃないんですよ。受ける資格もないのに、受ける、その、資格もないのに神から良くしていただくというのが恵みです。それを願ったんですよ、ダビデは。最終的に。14節には、その、この世の人たち、イエス・キリストをまだ知らない人たち、また、その神を知らない人たち、自分の価値観で生きている人たちは、この14節にあることを自分の相続分として、それを求めますよ。世の中の、その、富であったり、お金であったり、物質的なものであったり、また子孫であったり。で、それを、その自分の豊かさとして、そしてその後世に残していくっていうことを求めますよ。でも、神を知る者の、その、私たちが目指すものっていうのは15節ですよ。正しく神の前に訴えて、そして神の顔をその、仰ぎ見て、それはもう個人的な、その、親しい神との交わりですよ。イエス・キリストを信じて、神の霊が、聖霊が与えられたら、お父さんって呼べる、その、関係が与えられるんですよね。そして目覚めるとき、あなたの見姿に満ちされるって。だから私たちのゴールは、イエス・キリストのようになっていくっていうのが私たちのゴールですよ。たとえそこに、その、物質的に、また、経済的に、その、たくさん持ってなくても、子だからとかそういうのに恵まれなかった、それが与えられなかったとしても、私たちの最終的にその目指すところっていうのはイエス・キリストのようになっていくところですよ。それが神がそもそも人間に対して願っていることなんですよ。私たちの祈りが本当に最終的にそこの 15節に書いてあるように、イエス・キリストのようになっていけますようにって、そこに行き着きますように私たちの願いが。そして神が願っておることが、おられる事柄が私たち一人一人のように実現していきますように。